6面7面お役立ち情報満載ザマインフォメーション案内交通安全標語を募集市交通安全対策協議会では交通事故防止をテーマに標語を募集します。応募資格市内在住在勤在学者応募方法任意の用紙に氏名、年齢、住所、電話番号を記入し、9月2日金曜日までに、郵便番号 252-8566、座間市役所市民協同課宛に郵送。当日消印有効。紙面掲載の申請二次元コードから電子申請または直接担当へ。市内小学校及び養護学校の児童生徒は、それぞれの学校に提出。1人1点まで。上位入賞者は11月に表彰する予定です。担当は市交通安全対策協議会、市民協同課内。電話 252-8158、ファクス 255-3550。原爆写真パネル展。市原水爆禁止協議会では、原爆や戦争の悲惨さから、改めて平和の尊さについて考える機会として、原爆写真パネル展を開催します。日時8月1日月曜日から15日月曜日、8時30分から17時15分、土曜日日曜日祝日を除く、場所会場、市役所1階アトリウム、座間市原水爆禁止協議会。唯一の被爆国として、再び悲惨な犠牲者を出さないよう、思想、心情、政治的立場など、すべてを超越して、市独自の市民ぐるみの素朴な原水爆禁止運動を展開し、核廃絶を達成することを目的とした協議会で、原水爆禁止の市民啓発、被爆者援護、原水爆禁止募金を主とした活動を行っています。担当は校長人権課、電話 252-8087、ファクス 252-0220。初期費用0円で太陽光発電。県内では事業者が初期費用を負担して住宅に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を住宅所有者などに販売することで、初期費用を回収するゼロ円ソーラーというサービスが始まっています。一定期間、おおむね10年経過後に、設備が住宅所有者に無償譲渡され、初期費用ゼロ円で太陽光発電設備を取得できるものです。初期費用の高さから導入を諦めた方も、この機会に太陽光発電設備の設置をご検討ください。詳しくは県のホームページ https://www.pree.kanagawa.jp/osirase/0521/zenn/solar/ をご覧になるか、問い合わせ先へお問い合わせください。紙面には、県ホームページ0円ソーラーの二次元コードが掲載されています。問い合わせ先、神奈川県エネルギー課電話 045-210-4115。担当は環境政策課。電話 252-7675、ファクス 257-7743。雨水浸透施設などの設置助成。地下水、湧水を保全するため、次の通り、雨水浸透施設などの設置費用の一部を助成しています。詳しくは担当へお問い合わせください。助成額、雨水浸透マス。2基以上設置する場合、1基あたり12,500円、上限4基、重点的寛容推進区域は1基17,000円。 雨水浸透トレンチ、1メートルあたり6,500円、上限20メートル、1メートル未満切り捨て、浸透性アスファルト舗装、100平方メートル以上の駐車場、1平方メートルあたり500円、上限500平方メートル、雨水貯留槽、本体価格の半額、上限25,000円、1000円未満切り捨て。助成要件がありますので担当へお問い合わせください。また、本助成は予算の範囲内で実施するため、年度の途中で終了する場合があります。担当は環境政策課、電話 252-8214、ファックス 257-7743。国民健康保険特定疾病療養受領証、慢性腎不全の認定を受け、人工透析の治療を受ける70歳未満の方へ、国民健康保険特定疾病療養受領証、以下、療養受領証を交付しています。療養受領証は、毎年8月に自己負担限度額の再判定を行った後に、該当者には8月1日から有効となる新しい療養受領証を送付します。有効期限が切れた療養受領証は、市役所1階国保年金課または各出張所へ返却するか、細かく裁断して破棄してください。担当は国保年金課、電話 252-7672、ファックス 252-7043。国民健康保険限度額適用認定証。入院や高額な外来診療がある場合に、医療機関などの窓口で提示すると、1ヶ月の保険診療費が自己負担限度額までとなる、国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定証、以下認定証の有効期限は7月31日日曜日です。8月1日月曜日以降に利用できる新しい認定証の交付を希望する方は、改めて申請が必要です。有効期限が切れた認定証は、市役所1階国保年金課または各出張所へ返却するか、細かく裁断して破棄してください。なお、新しい認定証の適用区分は、国民健康保険加入世帯員の所得に基づいて判定します。申請、8月1日月曜日以降に、有効期限の切れた認定証と保険証を直接担当へ。担当は国保年金課、電話 252-7672、ファックス 252-7043。市新型コロナウイルス陽性患者数、6月新規陽性患者数255人、6月までの累計9696人、6月30日時点の県発表の人数です。教育教養研修講座、教育に対する知識を深めてもらうため、教育教養研修講座を開催します。日時、内容、講師。1、8月22日月曜日、10時から12時。問題行動の背景を深く見る。福島学院大学客員教授、岸義則さん。2、8月22日月曜日、14時から16時10分。近代教育の始まり、学生期の学者について。市教育研究所、浅野寛さん。場所、会場、市役所5階 5-1 会議室。対象、どなたでも。定員各回20人、申し込み順。申し込み方法、7月28日木曜日までに、電話ファックスまたは直接担当へ。担当は教育研究所、電話 252-8460、ファックス 252-4311。 教育講演会、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授の駒田陽子さんを講師に招き、児童生徒の睡眠と健康をテーマとした講演会を開催します。日時8月4日木曜日10時50分から11時40分。場所会場、ハーモニーホール座間小ホール。定員15人、申し込み順。申し込み方法、7月28日木曜日までに、電話ファクスまたは直接担当へ。担当は教育研究所。電話 252-8460、ファクス 252-4311。上級救命講習、日時7月30日土曜日9時から18時、8時45分受付開始。場所会場、消防庁舎4階救急講習室。内容、心肺蘇生法、人工呼吸の実技なし。自動体外式除細動器 AED の使用、止血法習得、傷病者管理、外傷の手当要領、搬送法など。対象、市内在住在勤在学者、中学生以上、子供連れでの受講不可。定員10人申し込み順、持ち物、マスク、筆記用具、昼食。申し込み方法、7月15日金曜日8時30分以降に、電話、ファクスまたは直接担当へ。車での来場はできません。担当は消防管理課。電話 256-2211、ファクス 256-2215。消防車、救急車、出動件数。消防車、6月、令和4年63件、3年58件、5件増えています。1月から6月累計、令和4年430件、3年391件、39件増えています。救急車、6月、令和4年615件、3年524件、91件増えています。1月から6月累計、令和4年3383件、3年3047件、336件増えています。火災・災害情報の問い合わせは、テレフォンサービスへ、電話 251-1399。
催し、座間コン2022、実りの秋に出会いを収穫。市主催の婚活イベントを実施します。事前に提示されるテーマに沿った写真を持ち寄って行う1対1トークと、カフェハロゲンのコーヒーを飲みながらのフリートークで、結婚に向けた出会いの場を提供します。日時、9月10日土曜日、13時30分から17時、13時受付開始。場所、会場、プラットザマ。対象、30代の独身男女、市内在住、在勤者優先。定員、男女各10人程度、多数抽選。費用、1000円、飲食代。当選後、カフェハロゲンに事前支払い。申し込み方法、8月15日月曜日までに、電話、市 LINE 公式アカウントから申請。紙面掲載の申請二次元コードからアクセスか、または、直接担当へ。担当は子ども政策課。電話 252-8025、 ファクス 255-5080。 青少年センター、郵便番号 252-0023、 辰野台 1-1-4、 電話 253-8411、 ファクス259-2163。 レッツエンジョイダンス。ダンスを基礎から学び、 8月21日日曜日に開催する青少年センターの夏祭り、ひまわりランドで発表します。日時、8月17日水曜日、18日木曜日、10時から12時、20日土曜日、13時から15時、21日日曜日、時間未定、全4回。対象、全日程参加できる市内在住の小学生。定員20人、多数抽選。持ち物、運動しやすい服、靴、上履きか、飲み物、タオル、マスク。申し込み方法、往復はがきに参加者の氏名、振り仮名、学校名、学年、郵便番号、住所、電話番号、ダンス参加希望と明記の上、8月3日水曜日までに青少年センター宛に郵送、筆着、または必要事項を記入したメモに返信用はがきを添えて直接青少年センターへ。東地区文化センター、電話253-0781、ファックス253-0789、ワイガヤエクスチェンジ、日時、7月20日水曜日、10時30分から12時、受付は11時45分まで。内容、日頃愛用していたもの、思い出の品物、贈答品などで不要になったものを交換。参加方法、用品を持参の上、当日直接東地区文化センターへ。肌着、靴下、ぬいぐるみなどは受付できない場合があります。子供お話し会、日時、7月27日水曜日、11時から11時30分。内容、お話しサークルタンポポによる絵本の読み聞かせ、紙芝居など。参加方法、当日直接東地区文化センターへ。環境講座、見て学ぶ環境学び塾。ゴミはどこへ行くの？日時、8月12日金曜日、13時から17時、東地区文化センターに12時50分集合。場所、会場、市資源リサイクルセンター、講座クリーンセンター環境プラザ。対象、市内在住の小学生とその保護者。定員7組、申し込み順。申し込み方法、8月6日土曜日までに、電話ファックス、または直接東地区文化センターへ。東映画会、日時、8月20日土曜日、10時20分から、9時50分会場。内容、1、有機農法で有名な東京世田谷の大平農園は、農薬と化学肥料を一切使わない有機農業のパイオニア。この農園を取り巻き、支える人々の一年を記録したドキュメント映画、大平農園401年目の式上映会。上映時間64分。2、映画監督である森信純子さんのお話。定員80人、申し込み順。申し込み方法、8月10日水曜日までに電話ファックス、または直接東地区文化センターへ。図書館、電話 255-1211、ファックス 252-5704。 図書館を使った調べる学習コンクール作品募集。図書館の本などを使った調べる学習の作品を募集します。テーマ、自由。作品の目安は、小学生は B4 サイズ、中学生以上は A4 サイズで、 目次、参考文献一覧は含まず、50ページ以内。なお、調べるときに使った資料の名前や図書館の名前を記入してください。対象、小学生以上の市内在住在学者、グループ化。募集期間、8月2日火曜日から9月30日金曜日。応募方法、作品に担当で配布するチラシ裏の応募カードを添えて、郵便番号252-0028、座間市入谷東 1-3-1、図書館宛てに郵送、筆着、または直接図書館へ。夏休み自由研究応援講座2022、図書館で調べ学習をやってみよう。日時、8月6日土曜日、9時30分から15時30分。7日日曜日、9時30分から12時。内容、調べ学習を通して図書館の使い方を学び、研究する楽しさを見つける。対象、市内在住在学の小学4年生から高校生。両日参加できる方。定員15人。申し込み順。申し込み方法、電話、ファックス、または直接図書館へ。プラットザマ、電話 042-705-3610、ファックス 042-705-3630。 子供バレーアヒル組6回コース。日時、8月10日、24日、9月14日、28日、10月12日、26日、いずれも水曜日、16時15分から17時15分。内容、初心者向けバレエ。対象、4歳から6歳程度の子供。定員、若干名、申し込み順。費用、3600円。申し込み方法、7月15日金曜日、13時以降に電話または直接プラットザマへ。子供広場、手形アートひまわり。日時、8月17日水曜日、13時から、14時から。内容、手形で、市の花ひまわりを作る。対象、未就学児とその保護者。定員、各回6組、申し込み順。申し込み方法、7月15日金曜日、13時以降に電話または直接プラットザマへ。プラット夏祭り。日時、8月20日土曜日、10時から19時。内容と費用。1、サマーライブ、無料。2、プレイランド。3、屋台系の飲食提供、有料。詳しくは、プラットザマホームページ、https://zama-p.jp/ をご覧ください。対象、どなたでも。参加方法、当日直接プラットザマへ。テレビ朝日アナウンサー体験講座。日時、8月22日月曜日、14時から16時。内容、アナウンサー体験とテレビ番組の舞台裏の話。講師、テレビ朝日アナウンサー萩野志穂子さん。広報局、吉平正秀さん。対象、小学5年生から中学生。定員20人、申し込み順。申し込み方法、7月15日金曜日、13時以降に電話または直接プラットザマへ。第2回コズミックカレッジ。日時、8月25日木曜日、10時から12時。内容、宇宙をテーマとした体験型学習プログラム。 ペンシルロケット、傘袋ロケット作り。対象、小学4年生から中学生。定員、10人、申し込み順。申し込み方法、7月15日金曜日、13時以降に電話または直接プラットザマへ。お下がりマーケット2022、出店者募集。9月に開催するお下がりマーケットの出店者を募集します。詳しくはプラットザマホームページ、https://zama-p.jp/をご覧ください。日時、9月17日土曜日、10時から15時。対象、どなたでも。定員、8組程度。費用、1000円。出店料。申し込み方法、7月15日金曜日、13時以降に電話または直接プラットザマへ。
募集。国保年金課、パートタイム会計年度任用職員。募集人員、1人。応募資格、パソコン操作、Excel、Word などができる方。業務内容、国民年金関係受付事務、窓口、電話対応、データ入力、ほか。勤務期間、9月1日から、令和5年3月31日。勤務日時、月曜日から金曜日、9時から17時15分のうち、5.75 時間。給与、時給、1043円。選考方法、書類、面接、8月1日月曜日。応募方法、7月26日火曜日までに、市販の履歴書、写真貼り付けに、必要事項を記入し、本人が直接担当へ。担当は国保年金課。電話 252-7035。ファックス 252-7043。フルタイム、パートタイム、会計年度任用職員、小中学校教職員の登録。募集職種。1. 教諭 2. 養護教諭 3. 学校栄養職員 4. 事務職員 5. その他学校で必要とする職。応募資格 1. 教諭 2. 養護教諭。有効な教員免許状を有する方。 3. 学校栄養職員。栄養士免許証、または管理栄養士免許証を有する方。勤務日時、を相談。勤務場所、市内小中学校。選考方法、面接。応募方法、電話で担当へ。なお、待遇などは担当へお問い合わせください。担当は学校教育課。電話 252-8739。ファックス 252-4311。善意の灯火、継承略。市へ、ザマリンお薬手帳、1098冊。上野直樹。座間市ふるさとづくり基金へ、1万円、城南信用金庫総武台支店、非公開、イオンリテール株式会社、100万円、栗山自動車工業株式会社、座間市教育施設整備基金へ、30万円、株式会社ハウスメッシュ、みんなの広場、各種相談、精神保険認知症相談、
日時と場所、会場。1、8月24日水曜日13時30分から16時30分市役所。2、随時月2回程度厚木保健福祉事務所。内容、心の病気、アルコール、薬物などの依存症、認知症の相談、専門的栄養相談。日時、9時30分から16時。個別に日程を調整しますので、問い合わせ先へご確認ください。場所、会場、厚木保健福祉事務所。内容、難病や合併症を有する方と、その家族のための食事相談。療育歯科相談。日時、9時から12時、13時30分から16時、月に2回程度、火曜日または水曜日。詳しくは、問い合わせ先へご確認ください。場所、会場、厚木保健福祉事務所。内容、病気や障害、発達の遅れなどがある3歳未満児の歯科相談。エイズ梅毒の無料検査相談。日時、月2回程度、木曜日。場所、会場、厚木保健福祉事務所。内容、エイズ梅毒を匿名で検査相談。共通事項、申し込み方法、電話で問い合わせ先へ。問い合わせ先、厚木保健福祉事務所。電話 224-1111。 共に生きる社会神奈川推進週間、7月25日月曜日から31日日曜日。神奈川県は、共に生きる社会神奈川県章の理念のもと、共生社会の実現に向けて取り組んでいます。問い合わせ先、神奈川県福祉子ども未来局共生推進本部室、電話 045-210-4961。 ケアホーム生活支援員募集。募集人数、各1人。応募資格、知的障害者に理解がある方。業務内容と勤務日時、勤務場所、給与。1、早朝支援。日曜日、月曜日、6時から8時30分。ケアホーム、ルー。ザマ、2-2615。時給、1040円。2、入浴支援。金曜日、土曜日、日曜日、18時から20時30分。ケアホーム、ルー。ザマ、2-2615。時給、1040円。3、世話人。日曜日、9時から12時。ケアホーム、一歩。入谷西、2-50-20。時給、1040円。4、夜間支援。金曜日、17時から翌9時。ケアホーム一歩。入谷西、2-50-20。日給、14,307円。応募方法。問い合わせ先へお問い合わせください。問い合わせ先、ケアホーム一歩。電話、244-3920。高橋。障害者福祉施設さくらんぼ非常勤職員募集。募集人数、若干名、応募資格、普通自動車運転免許所持者。業務内容、知的障害者の作業のサポート、送迎、パソコン入力。勤務日時、平日、 2日から3日程度、8時30分から16時、給与、時給1050円、応募方法、市販の履歴書、写真貼り付けに必要事項を記入し、電話連絡の上、問い合わせ先へ本人が持参。問い合わせ先、同施設、さくらんぼ、電話 255-5583、瀬下。座間の森育てる会、勝負の里草取り。日時、毎月第2土曜日、6時30分から8時。内容、勝負の里の草取り。場所、会場、辰野台公園内。対象、どなたでも。申し込み方法、電話で問い合わせ先へ。問い合わせ先、座間の森育てる会。電話 253-8754、荒川。
救急診療、休日、日曜日、祝日、休日、夜間、深夜。担当は医療科、電話 252-7295、ファクス 252-7043。内科、外科、電話 252-9090。診療場所、休日休館センター、市民健康センター1階。受付時間、休日、9時から11時45分、14時から16時45分、夜間内科、月曜日から金曜日、19時から21時45分、土曜日、日曜日、祝日、休日、18時から21時45分、夜間、外科、消防テレホンサービス、電話、251-0119 でご確認ください。診療時間、18時から22時。深夜診療、消防テレホンサービス、電話、251-0119 でご確認ください。受付時間、22時から翌日8時。歯科、電話、252-8217。診療場所、休日休館センター、市民健康センター1階。受付時間、休日のみ、9時から11時45分、14時から16時30分。耳鼻咽喉科、婦人科、眼科。消防テレホンサービス、電話 251-0119 でご確認ください。診療時間、休日のみ、9時から12時、14時から17時。当番医療機関により異なる場合があります。受付、診療時間は必ず当番医療機関へお問い合わせください。小児科、外科系を除く、電話 255-9933。診療場所、休日休館センター、市民健康センター1階、受付時間、休日、9時から11時45分、14時から16時45分、夜間、月曜日から金曜日、19時から21時45分、土曜日、日曜日、祝日、休日、18時から21時45分、深夜診療、小児救急情報センター、電話 255-9933 でご確認ください。受付時間、22時から翌日7時、重症の場合は8時。聴覚障害のある方は、専用ファクス119へ。救急診療は、急病で困った時にご利用ください。基本的に救急診療は応急処置を行いますので、 後日、かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。電話をかける場合は、お間違いのないようご注意ください。